ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。
この番組をお聞きいただきありがとうございます。私ナビゲーターを務めさせていただきます白信明と申します。本日もですね、田中雄一とともに、企業に成功するための12のステージをお伝えしていきます。本日のテーマはステージ2-4、稼ぐ起業家がこっそりやってる環境マネージメントというテーマを田中雄一とともにお伝えいたします。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、稼ぐ起業家がこっそりやってる環境マネージメント、
はい、
気になるテーマですね。
はい、そうですね。まあこれはですね、自分をどこに置くかによって本当にビジネスが変わっちゃうんですよね。
うんうんうん、
自分をどこの集団の輪の中に入るかっていうのもすごい、なんだこれは戦略的にも重要なんですよ。
うんうんうん、
でこれは何が、なんでそういうことを言うかっていうと、ええ、ミラーニューロンって白さん言葉知ってます
か？ミラーニューロン知ってますよ、私は
知ってます、はい。まあ周りの影響を受けるって話なんですよね。ええ、もう一番わかりやすい例が、あなたの周りの仲のいい友達5人の平均年収が自分の年収になるっていう、
なると、
はい、いう話なんですよね。ええ、でこれは多分事実です。
うん、
僕も実際経験してます。でやっぱ自分がその付き合う人がどんどんどんどんレベルが上がっていけば上がるほど、やっぱ自然とやっぱ収入上がってるんですよね。
うん、
はい。でこれはですね、本当に何がもたらしてるかっていうと、周りの人の持っている考え方、あとマインドセット、まあ、マインドセットイコール考え方なのかもしれないですけど、
ええ、
あと自信、
あ
とはそのスキルっていうのがですね、知らず知らずのうちに近くにいると吸収できてしまうんですよ。でだからその自分のその中で その当たり前の基準みたいなやつが醸成されていくんですよね。でもしあなたがサラリーマンの中で、会社員の中で全然稼げないと、でコーチングとかは勉強したんだけど全然コーチングって稼げないよねって集団の中にずっといると、何が起こるかっていうと、コーチング稼げないっていう当たり前が出てくるんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
はい。でそれに対して僕の周りのコーチングをやってる人はですね、大体まあ年収3000万以上いっていて、
ええ、
僕の同世代のですね、割と最近ブイブイしてるやつとかですね、もう2億円ぐらい稼いで
る。2億円ぐらい稼いでる
いるんですよね。
ええ、
はい。でコーチングってすごいいい仕事で、世の中のためになって、しかもまあもちろん儲かるっていうのもありますし、
ええ、
でお客さんのためになって素晴らしいよねっていうのが多いんですよ。だから僕は本当にコーチングってすごい、もちろんお金にもなるし、お客さんも救えるし、素晴らしい仕事だなっていう、そういうミラーニューロンを受けてるんですよね。
その同じコーチングとか同じ職業を見ても、
うんうん、
当たり前の基準が違うってことですよね。変わるってことですよね。
そうなんですよ。僕って一番最初にそのスマホの企業講座に入って50万だったんですよね。
50万円、
はい。でその後もずっとそういうその先生の近くにいると、みんな50万で商品売ってるんですよ。
なるほどなるほど。
はい。で僕にとって初めて商品を売った時は50万と100万の商品を売ったんですよね。
ええ、
自分が商品を持っている人として売った時、
ええ、
だからなんだろう、それが当たり前なんですよね。僕にとっての商品販売、うん、コンサルティングサービスっていうのは50万以上で売るっていうのが当たり前だったんですよ。
ええ、
けど片や目線を変えると、なんだろう、まずは体験セッションを1万円でやりなさいとか、体験セッションを無料でやりなさいっていうのが当たり前になってて、それをなんか100人やるまで無料をやめちゃダメだよみたいなことを言ってるような、もうあるわけですよね。
はいはいはいはい。
そうすると何があるかっていうと、自分のセッションは1万円っていうのが当たり前になっちゃうんですよ。はい。
そうなると50万円で売るなんてもう
無理みたいな、
無理みたいな、
考えられないみたいな
怖いみたいな感じですよね。
そうなんですよ。だからその自分の基準が高いところの集団に居続けるってめちゃくちゃ重要なんですよね。でそのために何をすればいいかっていうと、ゴリゴリとマーケティングを仕掛けている集団の中に居続けるっていうのが重要なんですよね。
なるほどなるほど。
でマーケティングっていうのは、まあ、パッと聞いてわからないかもしれないですけど、お客様を集めて、売ることを、まあ、とにかく最重要にしている集団の人たちですよね。
販売するのが当たり前とか、お金を稼いで当たり前、
当たり前っていう感じ。まあお金を稼ぐことはいいことだし、お金を稼ぐイコールお客様、より多くのお客様を救っているんだっていうですね、マインドセットを持ってる人たちのそばにいるとですね、大体みんなめっちゃ稼いでるんですよ。
そうですよね。
そう。で逆にお金を稼ぐのは悪いとか、相手からお金を奪ってるんじゃないかって思ってる人たちの近くにいると、 やっぱ稼げないんですよね、
うん、
まあ、だからそういう意味で、マーケティングをゴリゴリやっている集団の中にやっぱ行くべきだし、まあ、自分が一緒にいるべき人を、まあ、常に考えるべきなんですよね、
うんうんうん、
で集団講座にいる時も例えば100人の講座とかあった時に、
ええ、
そうだな、まあ、人方やすごい成果が出ていてこの先生の教えはすごとにかくすごいって言って、うん、もうみんなでもっとやっていこうぜっていう集団ができるんですよ、
ええ、
で方やこのやり方全然成果出るわけないやんと、こんな折りしき方も悪いしなんか全然わかんないし全然ダメじゃんっていうような集団が、まあ、できたとしますと、うん、その時に自分がどっちに行った方が稼ぎやすいかっていうのはですね明確な、
明確なわけですよね
そうそうそう、
その文句言ってる側のところに行って稼げるわけないじゃろうかと、う
ん、わけないんですよそれも全部自分の選択だし、
ええ、
企業を準備するフェーズにおいてあなたが常に意識して選択していかなきゃいけないことなんですよね、
うん、
だから、まあ、常に、まあ、本当にポジティブな人だったりとかやっぱ成果が上げている人たちにもうなれもう全部自分が結果が出てなかったとしても追いすがって、
うん、
その人たちのそばにいて同じ空気を吸って同じ体験をするっていうことで自分の当たり前の基準が上がると、
うん、
で当たり前の基準が上がればもう自信なんて関係ないんですよ。自信って僕はもうどんなに頑張っても得られないもんだと思ってて、自信なんか毎回ないんですよ。
自信毎回ない。
自信毎回ない。毎回自信ないんですよ。いまだに、どんだけお金稼いでも、
うん。
でも、こんだけやってきたから、最低限こんくらいやるなっていう基準だけは常に上がってるんですよ、ね、すごい基準の差が全然違うから、同じ自信がないでも、アウトプット能力は全然違うんですよ、
ね。なるほど、なるほど。
それはやっぱ基準の高い集団に居続けたからなんですよね。だからそういうふうに自分を、常に基準の高い集団の中にいるようにすると。でやっぱ稼いでる企業家のそばにいれば隙間時間に実はずっと仕事してるとか休んでる間に実は勉強してるとか、あとはその実はコツコツとランチ営業しに行ってるとか、実はですねあ意外とやってんだなとかそういうのが見えてくるんですよね、で全然自分何もやってないやんけと、
うん、
いうところがあるので、まあ、それこそやっぱりマーケティングの手段に入ればそれが当たり前になるというところで、まあ、稼いでいくようになるっていう話ですと、はい、
なるほど、環境を選ぶっていうことですよね。
そうですね、環境を選ぶで、まあ、これの発生することとしてもうドリームキラーの存在っていう話があるんですけど、
ドリームキラー、
はい、やっぱ環境に依存するんですよ、その人の考え方って。
ええ
ー、うん、だからもしかしたらあなたは起業したいっていう時にまだ会社員の起業していない彼女に相談するかもしれないですよね、
はいはいはい、彼女彼氏に、
はい、彼女彼氏に相談するかもしれない。でも彼女彼氏の当たり前の基準は何かっていうと、起業イコール怖いなんですよ。
そうですね、安定した企業に勤めてお給料もらえることが幸せみたいな、
うん、そうそうそうそう、
企業に勤めてるイコール安定みたいな、
うん、だからそういうその当たり前の基準を持ってる人に対してあなたが当たり前の基準を壊すなと言うと、何その怖い、うまくいくわけないじゃんって、わけですよ。
わけは そうなりますよね、
はい、まあ、それがいわゆるドリームキラーって言ったりもするんですけど、でもドリームキラーを作ってるのも自分の責任なんですよね、
うん、
相談する人間違ってますよってだけの話なんですよ、
ああ相談する相手を間違えているて、
ね、相談する人間違えてるだけですから、まあ、要は相談したあなたが悪いと、
そうですね、
そうじゃなくて要は当たり前の基準はどういう持ってる人をちゃんと、話すべきであって、まあ、既にね起業している人、既にあなたよりも一歩先に行って、何かをやっている人、まあ、そういう方に、話をしてみると、
相談するならば既に実践している自分よりも先輩の人に相談するべきだと、
そうそうそう、
いうところですよね。
そうするとやっぱ一歩上行っている方から真摯にあやっぱやった方がいいとか、こういうところ気をつけた方がいいとか、まあ、もしくはやっちゃダメっていうのかもしれないですけど、まあ、そういうことを言ってくださるわけですよね、
うん
うん、だから自分に都合のいい応援をしてくれる人っていうのがですね世の中にいるんですよ。絶対、いやお前企業、田中お前企業した方がいいよ、絶対した方がいいよって言ってくれる人もいるわけなんですよ、はい、そういう人を進んで選んで話し毎日話すっていうのもこれもですね、うまくいくためのスキルなんですよね。
なるほど、なるほど。
はい。
あ、それもスキルやってことですよね。
これもスキルです。
うん、
自分が今どこにいるのか、誰と一緒にいるのかっていうのもこれ全部スキルです。戦略です、これ、戦略。
うん。
はい。まあ、だから、どんなにあなたが、まあそうだな、ネガティブな環境に陥ってたりする場合は、やっぱこう、ハイエネルギーの集団ですね。 すでにうまくいっている人、すでに活動的になっている人、そこに食い込んで、その人たちとやっぱ会話をするから常に自分を引っ張られて、うまくいくという考え方があるということですね。
うまくいく環境を自分で選んで、
うん、
当たり前の基準を上げるという
ところですね。そうそうそうそう、
は
い、あ、僕これに関してそういえば一個事例じゃないですけど思い出しまして、僕はあの起業した時ですね、シェアハウスで起業してるんですよ。
おう、シェアハウスで起業。
はい、シェアハウスで起業してるのは僕がもうこの2人はすごいもうとにかく前向きで、ビジネスがうまくいくためにどうすればいいかってずっと相談し続けられるなっていう友達が同じ講座に2人いたんですよ。
は
あ、
は
あ
は
あ、だから僕は常になんか自分一人で塞ぎ込んでいくとネガティブになっちゃう可能性があると思ったから、うん、常にみんなでこう支え合って上向き上向き上向きになれるような環境を作るためにちょっとあの企業塾で気に入った2人に対してですね、ちょっとシェアハウスで一緒に住まないっていう話をしたんですよ。
ええ、
はい、だから僕はですね、池袋の家賃1人4万円ぐらいのですね、
ええ、
ボロアパートに3人で住んでたんですよね、1年目だけ。
おお、環境マネジメントですね。
環境マネジメントですね。1人で行ったら絶対塞ぎ込むから、でそれで週に1回みんな3人で会って、今週は何か良くなくて来週はもっとどうするっていう改善会議で、あと自分はこういう夢を絶対達成するんだ、1年後こういうことをやるんだっていうのをですね、みんなでこう応援し合うみたいなことをやってたんですよね。
あ、なるほどなるほど、
はい、まあ、その結果のそれだけではないかもしれないですけど、その結果の延長で僕はその150人いる講座の中で一番稼いだ人になったわけですね。はい、まあ、そういう意味でですね、でさらに言えばあの1年後にまあみんな解散したんですね。まあ、あのいろんな理由があって、まあ、あのトイレットペーパーの買う色がちょっとみんな趣味が合わないとかですね。あのいろんな問題があって喧嘩が勃発してですね、はい、仲悪くなったじゃないけど、まあ、今もね仲いいんですけど、まあ、離れることになったんですけど、驚くべきことはその1年間で全員800万以上稼いだんですよ。
お、すごい。
ゼロから
ゼロから
全員別々の仕事っすよ。
あー、すごいですね、
はい、
全員別々の仕事でそれぞれが800万ずつ
年で稼いでると。1年で。
あー、素晴らしい。
彼ら全員僕が誘ったことで会社辞めたメンバーですからね。
あ、すごいですね。
そうそう、
ほうほうほう。
だからいかにその自分に都合の良い環境を作るかっていうのも超重要な戦略なんですよね。
その都合が良いっていうのもその起業する上で都合が良いってことですよね。
そうそうそうそう、ビジネスをする上で都合が良いと。
その選択毎日勝手にやってくれるから彼女と一緒に住むとかではなく
そうですね、まあ、全て周りの人がやってくれるって当たり前の基準ができたら終わりですね。
終わりですね。
終わりです。人生終わりですね、それニートってやつ、
ね、ニートですね。
はい、そうじゃなくて全部自分でコントロールできるし、まあ、もううまくいかないことも絶対うまくいくっていう基準を持ってる人たちと一緒に行動することで変わっていくと。
変わっていくと、
はい、僕は変わりましたっていう話ですね。
なるほど、はい、ステージ2、起業準備の仕方の2の4ですね、
うん、
稼ぐ起業家がこっそりやっている環境マネジメント、っていうのは自分の当たり前の基準を上げてくれる環境、集団に身を置くというところがまとめになるのかなと思います、
はい、
そして間違ってもこう相談相手ですよね、相談相手を間違えないと。
間
違ってもそのテニスのウィンブルドンに行きたいのに英語の先生に相談するなんてことはしないと。
それと経験ないやんけ、
経験ないやんけと。相談するならば自分が目指す道で一歩先を進んでいる、一歩二歩先を進んでいる、すでに実践している人に相談すると、
はい、
あと自信はいらないと。
自信がないんですってみんなないんですから、
自信ないからやらないってよく言いますもんね。
はい、そうです。
あの心配せんでも奥稼いでも自信はないと。
ないです
ただ当たり前の基準が上がってるだけで。
そうです、
これすごい希望になりますよね、
うん、
奥稼いでも自信ない、
自信ない、常にない
常にない
でもやるべきことは全部やってるってだけですよね、はい、
その当たり前の基準にしてくれる集団に所属するっていうところですよね、
はい、
はい、ここまでご視聴いただきありがとうございます。次回はですねステージ3に移行するわけですよね、うん、
はい、
ステージ3では、とうとうビジネスプラン、ビジネスプランについてこう具体的に触っていくというフェーズになっていきます。
そうですね、ビジネスプランというのは一体何、自分が何で稼ぐかっていうところですよね、はい、そこのところを、まあ、やっていくといよいよ本格的に起業家として活動し始めるなっていうような ステージになってきますね。
なるほど、ステージ3もすごく楽しみですね、はい、ステージ3はすごくこう未来に向かっていく感じのイメージですよね。
はい、
はい、ではこの番組をここまでご視聴いただきありがとうございます。田中さん、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。